皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？先週のポッドキャスト Facebook ライブでの音声はお楽しみいただけましたでしょうか？すごく好評だったこのライブ、もっとやりたい気持ちはいっぱいなのですが、準備するのも結構時間がかかるので、今どれくらいコンスタントにお届けできるかを調整しているところです。やりたいことはたくさんあるんだけど、あとは時間との戦いですよね。やりたかったことが実は一つ叶っています。もうすでに見てくれた人もいるかもしれないけれども、 DLS サイトがリニューアルしましたよ。過去の記事が探しやすくなったとか、見やすくなったという声をすでにいただいています。嬉しいです。ずっと壊れていた検索バーも使えるようになったし、記事にはタグをつけたので、興味があるトピック、例えばターンアウトをクリックしたら、それに関する記事が出てくるようにもなっています。実はまだ 100% ハッピーなレベルまでは来てないんですが、これから少しずつ更新していけるかと思ってます。2017年が始まって3ヶ月ちょっとですが、いつものアップやセミナーの他に、すでに新しいメルマガである DLS ウィークリーもスタートしたし、 Facebook ライブもやってみたし、サイトもリニューアルしたし、実は去年9月からコツコツと進めていた秘密プロジェクトの発表も春季来日セミナーに多分できるはずです。それまであと少しだけでもお待ちしている。それまで楽しみに待っていてくださいね。今年の私のゴールは、さてと、先週の続きの音声をお待ちかねの人もいるでしょうから、そっちに行っちゃいましょう。さてと、筋肉っていうのはペアになって働いてます。大腿四頭筋と、これ足ね大腿四頭筋とハムストリングがあって、こういう風に縮んでいるときはハムストリングが伸びてて、大腿四頭筋が縮んでるじゃない。よってこの形で伸ばしたいと思ったら、こっちが伸びてれば OK で、こっちが痛かったら変なのよ。肘でもそうだよねこうやって上腕三頭筋を伸ばしてるときに、ここが伸びてるんだったらいいんだけど、伸ばしてる方だから肘が詰まってる感じしてたら変じゃない。だからそれはストレッチされてないことになっちゃうんだ。よってそのストレッチをやってればそのうち良くなるかって言ったら、良くはならないんだ。だからそれは覚えておいてください。じゃあどうやってストレッチしたらいいの、その部分って言ったら、何が詰まってるのかを考えていかなきゃいけないってわけ。つま先を伸ばすっていう時に、ほら足首が詰まっちゃう子っていうのもたくさんいるから、それも一応例に出しとくね。この先に進む前に復習だと思ってて、骨と骨自体は動きません。関節、例えば足首の関節は骨と骨がぶつかるところだから動きます。 OK だけれども、つま先を伸ばした時に伸びているのは上の部分で、縮んでいるのは下の部分だから、足首の後ろ側が詰まった感じしてたらおかしいのよ。伸びてるんだったらね、足の甲が、だったら OK だけど、足首の後ろが詰まってたら詰まってるんだから、ストレッチはされてないわけで、その形でぎゅうぎゅうしててもうまくいきません。 OK 例えば古いドアがあるとするじゃない、ドアがさあるとするじゃない、こうやって開くでしょ。でそのドアが古くて錆びててうまく動かなかったら、ガタガタしてたら壊れちゃうでしょ。錆びたドアが開かないっていうには開かない理由があるんだから、例えばオイルをつけてあげる必要があるかもしれないし、例えばホコリを払ってあげる必要があるかもしれないし、例えばその金具を変えてあげる必要があるかもしれないし、例えばドアのフレームがね、変な形だったらうまく開かないわけで、原因を探さないとそのドアってうまく開かないでしょ。今みんながやろうとしてて挟まってるストレッチっていうのは、原因が分かんない古いドアをガッチャンガッチャンガッチャンガッチャン開けてるっていうわけよ。そのうち取れますから、ドア、うん、で怪我しますから、そしたら安全なストレッチにはならないし、長く踊れる体にもならないし、残念ながら体の柔軟性も上がらないってわけ。大丈夫？でそういうストレッチしてたら時間の無駄だし痛いし、でもって怪我、成長期だったらそれから先につながる、一生つながる痛みになっちゃうし、やりたくないよね。で無理やりストレッチのところには一つ入ってるわけ。何が言いたいかっていうと、ストレッチがイコールダメなわけじゃないです。 ただ伸ばしたいところが伸びてなかったらストレッチとは言わなくって、伸ばしたいところを伸ばすような形に持っていくのをストレッチと言います。では錆びたドア、錆びたドアって言ってるけど、じゃあ人間じゃあどんな原因があるかっていう話をしていこうね。錆びたドアだけじゃほら意味ないからさ。じゃあ私たち人間の関節が動かなくなっちゃう理由、もしくは止まっちゃうっていう理由は、1、関節自体がそれ以上動くように作られていないから、物理的にね、デザイン上ね、うまく動かないっていうこともあるし、前後ろに曲がる関節を横に動かしたら動かないわけで、方向っていうのも大事になってきます。その他に防御作用で関節が硬くなっちゃうこともあるし、物理的に何かが本当に関節の中に挟まってることもあります。もう一回いくね。1、関節のデザインの方向でこれ以上120度以上開きませんっていう関節があるので、それだったらそれ以上はいけません。前後ろとか方向がね、曲がる方向が決まってる関節を逆方向や反対方向、もしくはひねりとかでやっても動きません。で、それの他に防御作用で関節を固めちゃうっていうこともあるし、何かが本当にね、骨と骨の間に本当に何かが挟まっちゃってうまくいかないっていうこともあります。ね、例えばさ、肘をずっとこうやって伸ばしてたらどうなると思います？これ以上いかないようなデザインなので、これ以上押すと脱臼します、もしくは骨折します。大体両方、靭帯も切れます。痛いね、怪我だよね当たり前でしょ。じゃあ今度はこの動きをする関節を、ここまでは動くって知ってるけれども、こうやって私が勢いよく曲げたらどうなると思います？骨折、脱臼、痛いね、だからダメなんだよわかる？なので関節には動く方向があります。ストレッチをしている時に動かない方向に曲げてたりとか、うまくそのポジションに行けないからってひねってたりとか、背中が丸まってたりとか、うまく形がポジションが入れなくってストレッチしてたら、伸びるものも伸びないし、曲がる方向に曲がってないし、失敗する。で、それを解決するにはストレッチって何をストレッチしてて、どの方向にどれだけ行くのがストレッチなのかを知ってないとできません。これ以上肘伸ばしてギューってやったら折れちゃうからさ。で、肘だとみんなうんうんって言うのよ。でもね、膝だとみんなそうはしないの。バレエで膝が伸びた方がいいからとか言ってギューギューしちゃうわけ。でも肘と膝って作りはほとんど同じだって考えたら変だよね。いかがでしたか？一体いつまで続くのって思う人もいらっしゃるかもしれないのですが、あと2エピソードに分かれていますので、楽しみにしていてくださいね。最後に春季来日セミナーの方はほとんど最後に春季来日セミナーの方はほとんどクラスが定員に達しています。ありがとうございます。残りはね、バレエの基礎と柔軟性の秘密のお話しする新体操コーチのセミナー、東京ではすでに定員になっている教師のためのバレエ解剖学講座の名古屋編が確か 2、3人、そして教師のためのバレエ解剖学講座を受講した人たちだけしか受けられない秘密なマスタークラスたちっていうのがちょこっとあります。お申し込みはピンクカラーになった DL ストアからどうぞ。ということで、今週のポッドキャストはここまで。また来週この続きをお送りいたします。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。